薬膳できらめく私時間。こんにちは、あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。
はい、
はい、今日はどんな話でしょうか。
はい、今日はですね、皆さん薬膳にね興味がある方聞いたことあるかもしれないんですけど、陰と陽っていう話しようかなと思うんです。陰と陽って聞いたことありますか。
なんとなくはありますよ
ね。そうなんです。薬膳とか漢方とかっていうのはですね、陰陽と五行っていう二つの大きな理論で成り立つ学問なんですね。
なんかちょっと今日はアカデミックな話ですね。
そうです、アカデミックです、うんうん、なんでね
なんでねって違うんかい
いえいえ、アカデミックですね。
うんうん、
はい、うん、まあね、最近割と私の、まあ、例えばインスタとかね、見てくれてる方とかもそうなんですけれども、陰陽の話を語ってる方も、まあまあ増えたなというふうに思うんですよね。そうなんです。私もインスタグラムとかもやってるんで、
うんうん、
よかったら、はい、概要欄にね、リンク貼らせてもらいますので、うん、はい、インスタグラムの方もチェックしていただけるとですね、うんうん、この番組で言ってないようなこととか、私の日常も分かったりするんで、ぜひ見てみてください。
かなみファンが増えちゃうな。
ちょっとね、LINE 公式アカウントもぜひ、登録をしてください。そこでもね、配信をしてますので、
うんうんうん、
違ったことを話してますのでね。はい。よろしくお願いします。はい、ということで、陰陽、はい。これですね。いわゆるなんかこう反対言葉みたいな感じなんですけど、例えば男と女とかね、
うん、
光と影とか、ね、
うん、
明るいと暗いとかね、
うん、
そういうふうに相反する二つのものでこの世はできているというね、うん、いう考え方なんです。で、その陰と陽っていうね、相反するものです。で、まあ物事をそういうふうに二つに分けて考えるっていう考え方が、まあ陰陽。そして五行はこれが今度5つになるっていうね、話になるんですけど、うん、
はい、
五行の話はまたいつかさせていただくとして、
はい、
ね、陰陽って、この間秋分を迎えましたよね。9月23日、ね、秋分の日でしたね。これが、昼と夜の時間の長さが同じで、陰陽がちょうどね、両方同じ均等ですよっていうね、意味合いの日なんです。
うん、
うん、なので、我々薬膳をやる人間からすると、陰陽というのは何がそんなに大事なのって思われるかもしれないんですが、
うん、
体のバランスもね、陰陽で見ることができます。で、陰陽のバランスが整っているっていうことが、イコール健康であるというふうに言えるんですね。
うん、
で、そういう観点からも陰陽という考え方は非常に重要で、
うん、
で、皆さん、ネガティブとかポジティブっていう話ね、するときに、それを陰陽で当てはめると、割と、ポジティブが陽、そして、ネガティブが陰とかいうふうに、陰と陽って言ったら、陰が良くなくて、陽が陰だ、みたいな。そういうふ
う
な感覚にね、なってる方、結構いるんですよ。例えば、マイナス思考とプラス思考っていうような相反するものだったら、プラス思考が陽で、マイナス思考は陰だなとか。で、陰ってあんまりいいイメージがない。陰湿とかいう風な表現でしょ、うん、
はい、
だからあんまりいいイメージを持ってない方がね、いて、そういうのよろしくないなっていう風にしてる人が多いんですけど、はい、私が言いたいのは、実は陰の方が大事っていう話をしたいと思ってて。はい。肉体とか物体とか物質っていうものをひっくるめて陰と言うんですね。
うんう
ん、そして、魂とか精神ってい こう目に見えない領域のことを陽というふうに、実はそういうふうにも言ったりするんですよ。なので、私たちの人間、この体を形作ってるものってのはやっぱり陰なんですね。
あ、ね、ほんとですね。今のお話だと。そうなりますね。
はい、うん。物質とかね。そういうもの、肉体もそうなんですけど、それは陰なんです。
うん、
なので、 皆さんもなんかポジティブとか明るいとかね、前向きとか言うと、それは全て陽に属するんですけど、まあ、そっちは大事大事っていうふうにね、がいいとかって言うんですけど、実はね、陰が始まりなんですよね。
因があってのようって感じがしますね。
そうです。そうです。この肉体があって魂が宿るので、つまり肉体がない状態でその魂だけ、精神だけがこう突出していっても、なんかこう地に足がついていなくって、なんかこうふわふわしているようなね、状態になってしまうんです。なので、やっぱり陰陽っていうふうに、陰が頭につきますでしょ？
そうです
陽
ね。
陰とは言わないんで
言わ
す。
ない。
ね。で、中国、っていうか、この、まあ、中医学の世界も中国ですけれども、この世界は、大事なものが頭に来るんです。なので、やっぱり陰陽、陽陰とは言わない。
言わない。
絶対言わないんです。天地が転がっても言わないんです。陰陽なんです。だから、やっぱ、陰があっての陽なんですね。なので、皆さん、この陰というと、例えばネガティブとか、ね、悪いとかね、暗いとかね、あんまりいいイメージを持ってない人がいて、ね、陽の方がいいんだ、みたいなね、感じで思うかもしれませんが、両方あって一つ。両方あることで、この世の中は成り立つ。っていうふうに考えると、これが、私がいつも話すのが、皆さん、自分の長所、短所ってある。ありますよね。それとか、得意、不得意とか。でも全部陰陽なんですよね。
強み弱みとかね。
そうです、そうです。ね。で、長所が、とか、ね、強みとか、そういうところにこう、フォーカスが行きがちなんですけど、そっちじゃない方ね、弱みとか、ね、そっちもあって、あなたが成り立つっていうことなん
そう
です。
で
長所
す。
もあって、あなたが成り立つ。
そうです。弱みの方がなんかその人の味になったりするんですよね。
そうなんです。そこなんです。私はそこが言いたくて、皆さんなんかね、よくしよう、よくしようっていうふうにすごく頑張られると思うんですけど、やっぱり短所とか弱みとかね、不得意なところとかあってあなたが形成されてるっていうことがとても大事で、そこもやっぱり大切にしようっていう、そこも自分の中で良しとするっていうことが、自分を丸ごと受け入れるっていうところで、非常にね、重要なんじゃないかなっていうふうに思ってて、私はよくこう、講座の中でこの話をするんです。というのが、私が非常に完璧主義で、昔、今全然そんなことないんですけど、もう対極みたいなところにいますが、完璧主義っていうか、完璧にできないとダメだと思っていたんです、ずっと。で、
真面目だったんですね。
もう超真面目で、こうちゃんとできないと人に受け入れてもらえないとか、ね、ちゃんとやらないとダメな人って思ってて。で、それが結構自分を苦しめてたりしたんです
い
ね。
や、そんな完璧、苦しい。
苦しいでしょ？で、もう若い時はそうだったんですよ。で、だんだんね、で、この学問を学んで出会って、こういう陰陽の教えを知って、あ、絶対的に陰がなくなることはない。です。
ない、ない。
ね。だから、ネガティブもあって、しかりだし、ね、光と影も、やっぱり、影があるからこそ光の存在に気づき、光があるからこそ影ができるので、やっぱり両方あって、この世っていうのは成り立つっていうふうに勉強したときに、あ、私の不得意なところ、苦手なところ、できないところとか、全部認めないとね、それも私なんだなっていうふうに思った瞬間に、すごい気持ちが楽になったっていう経験がありまして、この学びはやっぱり深いなと思ってですね。なので今割と陰陽を語る人多くって、例えばそういう先週の、秋分の日とかを迎えると、陰陽は平行ですねとか、陰陽がね、一番整ってますねとか、昼と夜の長さが同じですねとかね、とかいう話をしてしまってるんですけど、それも間違いじゃないんで、それも正しいんですけれども、もっと奥深いこの陰陽の捉え方っていうのをですね、やっぱりそれは本とかネットとかでは得られない。 誰が話すか、誰から聞くか、誰からこのことをこう最初に聞くかっていうところで、こう捉え方が様々なんですね。やっぱりこの哲学論というか、
そうですね。
っていうふうに私は感じてまして、今までこうやってこう、いろんな先生について勉強してきたときでも、やっぱり陰陽のことを語っているときも、やっぱり皆さん割とこう、なんだろうな、言って悪いんですけど、通り一辺倒というか、この陰陽というものはこういうものですっていう感じでしかやっぱ語られないんですけど、そこにこう自分の経験とか体験とか考えとかをこう話すことで、より深みが増すといいますか、陰陽をどう捉えているのかっていうのがやっぱり人それぞれその解釈がやっぱり違いますし、表現も違うので、私の中の陰陽っていうところでお話しすると、皆さんネガティブとかね、弱みとか悪いなとか良くないな、それをなくしていかないとって思うかもしれませんが、それもね、あってしかりだということを今日は伝えたくて、なので、あなたが洗濯物を畳むのが嫌とか苦手とか、アイロンかけは苦手とか思ってたら、それはそれでいいんですということで、はい。そこも愛おしい私の一部であるということを、伝えたくて。
なんかすごくその、かなむさんの話聞いてると、陰というものが、なんか逆にポジティブに今感じたんですよね。
そうですよね。
なんか、ほら、人もね、なんかポジティブの人の方がいいみたいな印象はあるけど、でもずっとポジティブな人って結構疲れるんですよね。
そうなん
なんかちょっとね、無理してんじゃない？みたいな感じに感じる。だけど、ネガティブな面とか弱みが見えると、深みが見える。
そうなんです。
ね。
そうなんです。ね。だからこう、まあ、ビジネスをやってたりとかすると、なんかこう、前向きで、アグレッシブで、ね、前進していくっていうのがね、すごくいいみたいな、ね、感じにも受け取られるんですけれども、なんかこう、それもやっぱり行き過ぎると、どうかなっていうところ。
そうね。
それをこう、ね、陰と陽のバランスで、やっぱりこう、抑制するとか、ちょっと一歩下がるとか、一歩引くとか、そういうところのさじ加減がやっぱり陰陽。これも陰陽なんですよね。だから、ずんずんずんずん前前とかじゃなくって、ちょっと一歩引いてとか、ちょっと抑制して、抑えてとかいうのもね、そこができるようになるっていうのも、とてもね、大事な要素じゃないかなと思うんですよ。それがあるからこその、前に出ていった時に際立つというか。
ね、そうですよね。
そうなんです。
まあ、言って
ね、
みれば、まあ、バランスですもんね。
バランスですね。本当にね。だから、どちらも否定しない。どちらもあって、この世が成立するっていうところで、やっぱり、で、自分の中の陰陽っていうのもあって、体の陰陽バランスと、あと、精神面とかね、メンタル面の陰陽のバランスもあって、なので、それが、やっぱり、ちょうどいいっていうのがね、一番、その、心身ともに健康っていうふうに言えるので、その、ご自分を否定することなく、得意、不得意あってしかり、ね、できる、できないがあってしかり、ね、全部ちゃんとやらなきゃとかね、思ってらっしゃる方いたら苦しめます。苦しめてるのは自分なんで。なので、そういうところちょっとこう、外していただくとですね、もうこの太古の昔からあるこの考え方、哲学論なんで、絶対間違ってないと思います。ここら辺をこう自分なりの解釈でいいバランス、いい塩梅を取るっていうのがね、できてくると、生きやすさにつながるっていうふうに私は思ってますね。
本当にそう。
そうなんです。
なんか完璧主義だったかなみさんだからこそ、今ちょっとね、その手綱を緩めて楽に生きてらっしゃるっていうところ
そうです、そうです。
が、なんかすごく説得力が持って聞こえます。
ね、そうなんです。
受け止められますね。
そうなんです。もうね、グダグダですよ、とかって。
ぐ
私、
だ
と
ぐ
か。
だかい。
グダグダなんですってね。それも愛おしい自分みたいな感じでね。できないんです、とかってね。よく言ってますけどね。昔はできないとか、わからないとか言えなかったんですよ。惜しかったですね。当時の私はね、本当に。 ねえ、だからできないことはできるようにしなきゃと思ってたんです。
ああ。
今全然違います。できる人に頼もうって。
ああ。
お願いしようとか。
いいと思う、いいと
最初か
思
ら私は苦手ですとかできませんとかね、言えるようになりました。それも、そんなこと言っちゃダメなんだと思ってたんです、私。ねえ。なので、もし私みたいな人がね、いらっしゃったらですね、本当に気持ちを緩めて、インポありますよ。っていうところを伝えたかったんです、今日
ああ、いいお話でした。
は。ねえ、ちょっとアカデミックな話で、なんじゃと思ったかもしれませんが、ね、こういう話をね、よく生徒の前でもしてました。そしたらね、皆さんね、緩んできます。気持
あ、
ち緩む
いいで
と、
すね。
体も緩んで、そして何がいいかってね、気血の巡りが良くなる。緩むと。やっぱりね、自分がこうギュッと力が入ってる。こうしなきゃ、頑張らなきゃとかってギュッて力が入ってると、巡らないんですよ。
そうだってか、緊張してるもん、体も心
そ
も、
う、
ギュッ
そう
て
そ
しちゃうと
う。
ね。
がんじがらめになってるような感じになるとね、巡らないので、やっぱり少しそういうふうにね、こう、中医学は、膨大な中国から生まれた学問なんで、そんなね、ちっちゃなことは言わないんですね。なんか、心を大きく持って、ね、そういう観点で見ていただくと、自分も楽だと思いますね。
本当、頑張り
特に。
すぎちゃう人多いから。
そう、そう。ね、やっぱり、最近思うのが、やっぱ精神もちょっと病みがちになってる方が本当に増えてるんですよね。いろいろね。だから、そこもね、掘り下げるともう、この時間ではね、語り尽くせないぐらいになるんで、今日はこのぐらいにしておきますが、まあ、ぜひね、またいつかね、その辺の話もできたらいいなと思ってます。
いいお話でした。なんか楽に生きれる方がね、この番組聞いて増えていくといいなって今思いました。
ね、皆さん、ポジティブにとか、陽の要素を強めないとって思わなくていいですからね。いいの必ずありますからねっていうところ。
ね、
楽に行き
楽
ま
に
しょうとい
行き
うこ
まし
とで。
ょう。はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。ここでですね、私からお知らせがございます。この10月からですね、私が主催しております、中医薬膳教室のオンラインクラス初級を開講したいと思っております。で、説明会をですね、行いたいと思ってますので、説明会10月1日、そして10月4日ですね。それぞれ両日ともに10時から11時、午前中ですね。オンラインで説明会をさせていただきたいと思っておりますので、薬膳とかですね、中医学、興味があって、ね、勉強してみたいと思ってくださっている方いらっしゃいましたら、ぜひですね、概要欄に申し込みフォームを貼らせていただきますので、説明会、まず無料の説明会にですね、ぜひ来ていただいて、実際にですね、どういうことを勉強して、どういうふうになれるのかっていう話をですね、聞いていただけたらと思います。もう一度言いますね、説明会は10月1日水曜日、そして10月4日土曜日の朝10時から11時までオンラインで開催したいと思っておりますので、中医薬膳教室10月からのオンライン初級クラス、ぜひご参加いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。